海の京都吹奏楽フェスタ、
吹奏楽を止めるな特別番組
ということで、はいはい、今週も特別番組やってまいりました、はい、今日も田中先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ特別番組ということですけれども、はい、うん、今日はなんと先生、
はい、
西舞鶴高等学校吹奏楽部卒部コンサート校内演奏をラジオ番組でもう一度ということで、
素晴らしいですね、
はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします、はいはいはい、今日はですね西舞鶴高校吹奏楽部からお二人の方来ていただいております、
はいはいはい、
ここからは田中先生にお任せして、
はいはい、
お願いします。
はい、今日はですね、西舞鶴高校吹奏楽部の副部長さんのお二人に来ていただきました。はい、はい、ということで自己紹介、お名前と楽器を言っていただきますか。はい、どうぞ。
ホルンパートの長岡亜美です。
長岡さん、はい、はい、
トランペットパートの大島日香です。
はい、大島さん、このお二人が今日ねスタジオに見えておられまして、はい、はい、地元のね、西舞鶴高校の演奏会ということでね、皆さんご期待いただければと思うんですよね。はい、じゃあね最初に皆さんにインタビューいたしましょう。西舞鶴高校吹奏楽部のセールスポイントというか、ここが売り物だというようなとこを一言ずつお聞かせください。長岡さんから。
はい、西舞鶴高校吹奏楽部は一人一人が自分の意見をみんなにはっきり伝えて部がより良くなるように工夫して活動してみました。
はい、素晴らしい。はい、じゃあ大島さん。
はい、西舞鶴高校のもう一つのセールスポイントはその部員全員が活発で明るくて元気がいいことです、
はい、
で、
はい、
そのためその学年関係なく仲がいいので、うん、その相談とかもすごいしやすい関係だと思います、
うん、あ、いいですね。そういうね、あの上下がね仲良く、私のおった環境では全然もう絶対想像もできへんような世界ですね。いやいやいや、ということで西舞鶴高校ね、地元の名門の学校でございまして、うん、はい、ね、あの王将の向かいの学校やね。はい、はい、ということで卒業生はギャル曽根さん卒業生やね。
はい、
あ、他は他誰かいてある？
ちょっと存じ上げないです。
ああそうですか。僕らはね、あの大阪の人間からしたら西舞鶴高校行ったらギャルソネーってすぐ出てくるんですけど。ああそうですか。で、今回ね、コロナのおかげで言うたらなんですが、本来ですと8月の1週目にありますね、その、吹奏楽コンクールね、そこで最後京都まで行ってね、京都市内まで行って演奏して、ほんでまあ今年も頑張ったねということで、最後ジエンドという形をいつも取ったる形なんですけどね、今年はそういうことができないと、ね、いうようなことで、卒部コンサート、ね、これはいつ計画されたんですか？
これはあの学校が始まってから、
うん、
その5月終わりぐらい、
5月の終わりぐらいに学校が始まった、はい、再開されたんですね。
5月の中旬ぐらいに、
あ、中旬に、
はい、
はい、再開されて、
でそこから、
うん、話し合いをして、
はい、
はい、ほんでせっかくやからなんか何もなしにうやむやで終わってしまうっていうのもね、なんか3年生非常にね残念な形なのでいうことで、最後一つ形に残しておこうという形で計画されたわけですね、
はい、
はい、はい、じゃああなた方に今の3年生にとっては非常に思い入れの深い、
そうですね、
本番ですね、はい、はい、そう、じゃあこの本番にかける思いというようなものをお一人ずつ、今度は一回大島さんからいきましょうか。
はい、
はい、
やっぱり最後の演奏会なので、 そのやっぱり自分自身も楽しむことを一番に考えて演奏しました、
うん、はい、
でやっぱりその自分の納得いく演奏もしたかったので、
うん、
その練習したしてきたことも思い出しながら、うん、その3年間の思いも込めて演奏しました、
うんうん、すごいな、なるほどはい、長岡さん言いにくくなったね、こんだけ立派なことも言われたらねでも頑張って言いましょう。はい、長岡さんもどうぞ、うん、
私はやっぱり本当に一番最後の演奏なので、
うん、
後悔だけはしたくないと思って、
うん、
新1年生が入ってきてその子たちの指導もあって、うん、なかなか十分に練習することができなかったんですけど、
うん、
やっぱりその少ない時間の中で基礎練とかその最後に曲にかける思いも持って一生懸命練習してきました、
うん、そうですね、はい、で今ちょっとねここに、当日の新聞のね記事、うん、写真なんかをね、こういう風に載せて、載ってる記事を見たらなかなかね、あの体育館でやられたんですね、
そうです、
はい、体育館で、演奏して、でお客さんはあのクラスの友達とか、
はい、
そういうあれやね、全員入りなさいというような学校行事という形じゃなしに、よかったら皆さん来てくださいというような形で、あの各自分とこのクラスとかで声かけて、であとはどういう広報をしたんですか。
部活の中で絵がうまい子にそのポスターを書いてもらって、
は
い、
あ、なるほどね、
学校中にそのポスターを貼ってもらいました。はいはいはい、
ああいう作業って楽しいよね、うん、私もね昔中学校の教員の時にね、そういう地域でコンサートやろうってね、自分らでポスターを書いてね、ほんで皆さん来てくださいって、あのもう町内の方々に、ね、あの勝手に貼ってね、うん、したことありましたけども、うん、なるほどね、ああいうそういう準備が楽しいね、
そうです
ね、ああいうのっていうのはね、うん、それは僕もよくわかりますわ。はい、ということで、じゃあね、あのおしゃべりばっかりしてるのもなんですので、皆さんの、コンサートの方、その実況録音ですね、それを、また後でね、その時の様子とかはちょっとコメントをいただきますので、まずはみんなで聞きましょう。はい、はい、どうぞ。
そして、一番近くでいつも私たちを見守ってくださった ったり、帰る時間が遅い時には車で迎えに来てくださり本当にありがとうございます。今日演奏会にお呼びすることができなくてとても残念ですが、この演奏会のビデオを通して今までの感謝を伝えられたらいいなと思います。最後になりましたが、今日私たちの演奏を聴いてくださった皆さんにも少しでも元気を与えられたらいいなと思っています。短い間ですが楽しんでいてください。それでは演奏会に移ります。最初にお聴きいただきます曲はアルセナールです。この曲は格調高い祝典行進曲をイメージして書かれたコンサートマークです。上品さと華やかさを兼ね備えたファンファーレから始まり、中間部は雰囲気ががらりと変わって優雅で美しいメロディーとなっています。各パートのメロディーに注目しながら楽しんでお聴きください。
なかなか素晴らしい、ね、
はい、
あのもっと1時間ぐらいやったらね、もっといろんな曲をお聴かせいただいたらもっと楽しめたんですが、今回この20分というのはなんか制約があったんですか？
そうですね、もともと20分っていう時間の中で演奏させていただきました。
あ、そうかそうか、あの体育館は運動部が使ってるのをちょっと待ってという形で、
はい、
あ、なるほどね、
なるほど、
うんうんうん、そういうのでなんとか捻出した20分やね。
そうです
ね、うん、そうかそうか、ほんのやったらね、もっとね1時間あったらもっといろんな曲入れたり ね、
はい、
ね、司会に漫才が登場したりねいろんなことができたよね、
はい、
ああそうですか。でこのね、バンデルローストの、アルセナール、ね、それと、このヒゲダンの曲、
はい、
曲名イエスタデ
イ、イエスタデ
イ、はい、ビートルズみたいね、
そうです、
はい、あ、その2曲これに、決めたはどうやって決めたんですか？
その今まで演奏したことがある曲を選んで、
うんうん、
その中で3年生でそのアンケートの、
はいはいはいはい、
アンケートを取って決めました、
はい、多数決で民主的に、
はい、
はいはいはいはい、なるほど、 イエスタデーはどういう場面でこの3年間でやったんですか？
イエスタデーに決めた理由ですか？
いや、イエスタデーをあの他の本番でもやったというのはどういう本番でやったんですか？
去年の、うん、今年の2月に行った定期演奏会、はいはい、
定期演奏会
で演奏しました、
はいはい、ああ、その時にね、定期演奏会、一番その学校の、ね、部活で一番中心に持ってくる本番ですよね、はいはい、あ、その時にやった曲やったらそれは非常にあれですね、はい、印象に残ってますよね、はい、アルセナールは、
アルセナール、う
ん、も定期演奏会、
はい、
ああ、多分そうですか、はい、あれで歩いたりはしてないよね。
あ、してないです
私らマーチ聞いたらすぐ歩くこと考えるからねああそうですか。でもね、あのバンデルローソのコンサートマーチやからね、別に歩く必要はないんやけどね、はい、はいはいはい、演奏でなかなかね、立派な演奏やったと思うんですけども、5月の末に決めて、でこれ今回がいつでした、本番が
7月6日、
ああいうことは一月ほどの間ですね、はい、そのくらいです。ほんで、その間には、新入生も加わったり、新入生はこの本番は出してないんですか？
はい、まだ2、3年生、
2,3 年生でやって、この時新入生はあの拍手してるだけ、
椅子とか
セッティング、うん、準備やね、
はい、
下働きなるほどなるほど。この間までね、各中学校でエラそばっとったやつがね、この今へこへこしてるんよね。あれがクラブ活動の大体の構造というものですね、はい、なかなか、はい、そうですか。で、それぞれがそういう印象に残った曲と、ね、いうことでこの、3年生で話し合って決めたと、ね、いうことで、どうですか今の演奏を聞いて。
はい、やっぱり私たちの一番最後の晴れ舞台を、
うん、
私たちが思ってたより、
うん、
たくさんの方に来ていただいて、
うん、
やっぱそういった方々に感謝の気持ちを伝えられた演奏だと思います、う
ん、はい、だからあのいつもみたいに、まあ、お客さんに対するその感謝の気持ちというのが、
はい、
いつもとはちょっと違った感じですかね、
はい、
うん、やっぱりなんかお客さんが並んで入ってもらってるのを見ただけでうるっとくるような、
はい、
そんな感じやね、はい、やっぱり今回のコンサートはね、私たちあなた方だけのためにね、みんな来てくれた、はい、先生方も来てくれはったんですか？
はい、たくさん来ていただきました。あ、
それはよかったね、え、だからね、確かにね、例年やったら今頃ね、一生懸命ね、夏休みに入って毎日毎日あの朝から晩までコンクールの曲をね、ガンガン練習してね、やってるとこで、まあそれはそれでね、思い出にも残る、よーあん時頑張ったな、しんどかったなみたいなことでね、
はい、
あれに残ることやと思うんですけど、今回はそんなにしんどい練習も何も練習できてないというのがね、あれなとこやから、うん、そうではあるものの、そのやっぱりそのコンサートに対する捉え方ですね、うん、みんなお客様も来てくれた人がみんな いい人に見えるみたいなねそういうのを経験したっていうのもまた違う意味でのいい記念に残ったんじゃないかと、
ね、ね、
非常に、ね、思いますよね。はい、ということで、あと今最後大きな拍手が起こっておりましたが、
はいはい、
その次に何が起こるかっていうのを聞いてみましょうか。
はい、はい、それでは続いてお聞きいただきたいと思います、
はい、 はい、なかなかね、はい、アンコール曲ということでね、うん、うん、アンコール曲が用意できなかったよね。さすがに練習期間がね、うん、あれだから、はい、もうあのこの曲この2曲をやろうということでそれを一生懸命練習して、うん、
はい、
でまた そこで、アンコールもし来たらこれにしようかとかいう色気出してる間もなかったよね、うん、そういうあれでね、うん、でもねアルセナルの2回目良かったね。
ありがとうございます。
素晴らしい。
はい、1回目より一段と、
うん
うん、かなりね1回目もかっちりかっちりとね、僕もまあ何べんもやったことあるから譜面は裏の裏まで分かってますけども、うん、誰がうまい誰がうまいことできてないっていうのは一般聞いたらすぐ分かるぐらいには知ってるんでねあれですけども1回目の演奏は一生懸命かっちりかっちりと正確には吹いてるんですけども 2曲目2回目ですね2回目 の今アンコールで演奏したアルセナルはね全然また何がと問われたらそれをね正確には話せませんけどもやっぱ気持ちが入ると全然違ういうことでね、うん、それぞれがその自分の受け持ってるフレーズを精神性吹いてる感じ、うん、それがねあの勇ましいとこはパーンといって綺麗なとこはふわーっと綺麗にね聞かせてということを普通はねそれは指揮者に指示されてやるもんです、
うん、
でもあれねあんだけの間で指揮者の先生がはいあなた方集まりなさいって今の演奏こうやったから次はこうしましょうそんなこと言うてんやろ、うん、本でもああいうふうに変貌してるんよ。あ、いい経験したね。あれはその1回目2回目でねすごい演奏が違ったんで、うん、
そうですね。
じゃあね今ね改めて自分たちのまあ自分たちの演奏を聞くのは初めてじゃないとは思うんですけど今改めてこう電波に乗せて聞いてみてどうですか。素直な感想のようなもの、はい、
その短期間で練習した2曲だったので、うん、すごいその失敗したところとかもっとこうした方がいいなとか思ったことは今聞いてすごい出てきたんですけど、
うん、
でもやっぱり最後の演奏を自分たちが納得のいくように演奏できたことはすごくいい機会になったので、
うん、
すごいいい演奏だったと思います。
はい、うん、もうそれあなたの言う通りです。うん、うん、はい、じゃあ
やっぱり、
うん、
もっとこういうとこ工夫したらいいなとか、うん、細かいところはまだまだだったんですけど、
うん、
やっぱり何より自分が楽しめたっていうのが大きくて、
うん、
まあ、先ほども言ったように後悔はしたくない演奏にしたいって言ったんですけど、
うん、
やっぱりそこはもう満足できる演奏だったと思います。
なるほどね、え、すごいです。
そうですね、やっぱ最後の演奏っていうのの、その気持ちっていうのが
ね、
う
ん、気持ちが入ればね、
聞いていて、はい、
素晴らしい。たった20分でね、
はい、
そのうちの半分はアルセナルばっかりやってるんやけどもね、それでも非常にね耐えるもんがありましたよね、
はい
はい、うん、私もね同じような年頃の高校生をずっとね四半世紀指導してきたんですが、はい、うんうん、でもやっぱりよう分かりますわ、
はい、
その時にね聞かしてもた、はい、直に聞かしてもたわけはないけども、
はい、
その時の皆さん方の表情とかね、
うん、
そこにかける気持ちとかね、うん、そういうのが非常に現れてるから、うん
うん、
やっぱり最後の演奏がこの演奏会でよかったなというふうに私は思います。
そうですね、
はい、
皆 皆さんのその気持ち、うん、この先生も先ほどお話しされてましたけれども、やはり今この新型コロナウイルス感染の防止ということで、はいはいはい、部活も縮小している中 で、
そうです、う
ん、自分たちでこう工夫しながら、うん、この最後の演奏会を迎えられたっていうのは本当に大きな経験になられるでしょう ね、
そうですね、うん、本当にコロナに負けないでね。
そうです、
近所の学校小学校がねコロナに負けるなってやったの。はいはいはい、
覚えていただいてありがとうございます、
ね、あれのまさにね、うん、お姉さん方がそれを実践して小学生にも示してあげたみたいな感じやね、
は
い、
そうですね、うん、本当に、
はい、
ではこの、西舞鶴高校吹奏楽部卒部コンサート校内演奏会をラジオ番組でもう一度ということでですね、はいはい、今日はこの海の京都吹奏楽フェスタ特別番組として今日はお話しいただいておりましたけれども、うん、
はいはい、
最後に、ね、後輩の皆さんへのメッセージなんかいかがでしょう。
いただいていいですね。
どうでしょう、
はい、
じゃあお一人ずつ聞いてみましょうか。
そうですね、最後にね、うん、後輩に残してあげる言葉を、
う
ん、はい、
そしたらどちらから言っていただきましょう、私からっていう方方いらっしゃいます、では、
はい、
大島さんからいきましょうか。
はい、
大島さんからどうぞ。
西舞鶴高校吹奏楽部は、うん、そのどんどん人数も部員数も少なくなってきている中で、そのやっぱり人数が少ないと一人一人の役割とか負担も大きくなると思うんですけど、でもその中で部員同士協力し合いながらその部活していってほしいなと思います。
うん、はいね、そうですよね。
そうですね、うんうん、吹奏楽にまたね大きなブームみたいなのが起こってね、
はい、
やったらね、
うん、そうですね。では続いて長岡さんお願いします。
はい、本来であったらまあ、8月の初めの方まで私たちも部活していたんですけど、やっぱりまあ新型コロナウイルスの影響でまあ1年生たちにもっといろんなことを教えてあげたかったし、十分に教えてあげられなかったのがまあ申し訳なかったんですけど、私たちができなかった分まで今の 1,2 年生で頑張ってもらってよりより部活を作ってもらえたらいいなと思います。
あ、素晴らしい、
素晴らしいですね。
感動しました。
さすが副部長さん、
はい
ね、
はい、お二人来ていただきましたけどね、はい、今日は本当にこの最後ということで、
うん、
この卒部コンサートに向けた思いなど、うん、田中先生と一緒に、ね、お話しいただきましたけれども、
うんうん、
はい、いかがでしたか田中先生。
やっぱりね、素晴らしい、まあ、素晴らしいだけで済ますのもね、あれですけども、本当にね、期間は短いとはいえね、どんな努力をしてでどういう気持ちで演奏して、うん、ということが非常に音に表れてる、
はい、
うん、そういうコンサートで ね、
そうですね、
今彼女らに聞いたらやっぱりこういうそういう気持ちでやってるんだということはね、はい、よく確認させていただきましたよ。
そうですね、うん、
だからね、まあ、その場にね、うん、その場は別に一般市民の方が入れるわけじゃなし、ね、自分らのクラスの友達、
はい、
ね、部活始まりを待ってる運動部の子ら、ね、とかね、うちのクラスの子が出てるからちょっと見に行ったろうか言うて来てくれてる先生方 ね、
そ、 ね、
まあ、そのあたりでも、でもそのそれが体育館まで足を運んでいただいたことに対する感謝の心というか ね、
はい、そうですね、
こういうのが非常に音に表れてましたよね。
本当にこの皆さんの純粋な気持ちが演奏に表れてたなと思うんですが、
はい、
先生、
はい、
お二人高校3年生ということで、うん、今後の進路なんていうのも私個人的に気になったりするんですけれども、
はい、
ちょっと聞いてみてもいいでしょうか。
どうぞどうぞ。
どうですかお二人、今日大島さん長岡さん来ていただきましたけれども、もう高校3年生そろそろね、うん、まあ、進路も決まってくる、まあ、行く先とかは、まあ、あれなんですけど、まあ、進学をして今後も吹奏楽を続けて行きたいですかっていうところを、ちょっと続けますかっていうところを聞きたいんですが、大島さんいかがですか。
私はその吹奏楽をやっぱ中学から高校まで続けてきたので、この先 続けないというのは、うん、やっぱり今まで頑張ってその楽器を吹いてきたので、うん、やっぱりこの先は何らかの形では続けていきたいなと思ってます、
ね、お待ちしております。海の京都吹奏楽団、はい、ね先生
そう
トランペット、
はいはい、トランペットも今、ねはい、人数少ないからね。
そうです、はい、お待ちしておりますぜひ。では続いて長岡さんも。
そうですね、自分の将来の仕事のための実習があって、
ええ、
それが結構大変って聞いていて、
はい、
まあ、できたらその行きたい大学に吹奏楽部があるので入りたいと思っています、
はい、わー嬉しい。田中先生、
はい、
お二人とも続けてくださる、もう嬉しい、はいはい、いっぱい嬉しい。
こんなコロナのね、こういう終わり方をせなあかん年の子がね、その後も続けてくれるというのは非常にね、吹奏楽関係者として
そうですよ、
ありがたい話ですよね。
本当に、うん、長岡さんもね、うん、海の京都吹奏楽団お待ちしておりますよホルンパートですから、はい、
何より欲しいホルンですからね、
はい、さあそういうことでこの、はい、今後もねお二人ともこの吹奏楽を続けていくというお話いただきましたけれども、うん、最後に先生、先ほどは後輩の方へのメッセージいただいたんですが、はいはい、次はですね舞鶴市民の皆さんに、
はい、
やはりこれから進学されるということもありますし、今まで高校3年生までね、
舞
鶴、
うんうん、
市で育ってこられたということで、
はい、
市民の皆さんへのメッセージもいただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか、
ね、だんだん大層になってきたね、
はい、じゃあお願いしましょう。では今度は長岡さんからお願いします、
はいはい
は
いはい、
やっぱり今遊びに行きたくても行けない状況とか、うん、皆さんのストレスが溜まっている状況ではあるんですけど、やっぱこういう時こそもう一丸となってやっぱりコロナに負けないように頑張っていきましょう。
本当ですね、やはりコロナに負けるなですよ、はい、では続いて大島さんも舞鶴市民の皆さんにメッセージお願いします。
はい、今コロナですごく大変な時期なんですけど、すごコロナに負けないように地域一丸となって頑張りましょう。
そうですね、
素晴らしい。
そうですね、
はいはいはい
は
い、
やはりね、共存といいますかね、
しっ
かり一人一人が正しく怖がり、はいはい、正しく対策をし、
うん、
感染予防していくとですね、
はい、
こう収束に向かっていくのかななんていうにも思いますけれどもね。
そうですよね、はいはい、
もう部活も思いっきり、うん、できるようになる時が来るの
そうですね、
はい、楽しみに待ちたいと思います、
はいはい、
さてそれではですね、吹奏楽を止めるなというところで、この皆さんもまた SNS にいろんなこの部活などの、ね、情報などもまた寄せてくださいね、はい、またよろしくお願いいたします、
はい、
それでは本日の、この特別番組、はい、海の京都吹奏楽フェスタ、吹奏楽を止めるななんですけれども、うん、ゲストにですね西舞鶴高校吹奏楽部の大島さん、長岡さんに来ていただきました。それではお二人にはここでお別れしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは田中先生、
はいはい、
今日はですね、うん、西舞鶴高校吹奏楽部の、
はい、
大島さん、長岡さんに来ていただいたんですけれども、はいはい、最後に総括といいますか、田中先生お願いできますでしょうか。
はいはい、もうね、まあ、こういう世の中だからこそというね、そういうこともありますけども、
うん、
やっぱりね、吹奏楽をねずっとね、うん、彼女らは中学からずっとねやったりしてる中でね、やっぱりそこで学んだものがこういう急場になって、
はい、
形として現れてるというようなね、
うん、
うん、それからだから今こうなったいうのだけじゃなしに、今までこうしてきたから、
うん、
でこういう事態になっても揺るがずこういうことができたというね、
うん、
うん、だから吹奏楽にずっと取り組んでることの素晴らしさ、
はい、
うん、それが非常にね演奏にも、それから彼女らの喋ってはることに関してもね、はい、それが随所に現れてたんじゃないかというふうに私は思うんです。
そうですね、
うん、
やはりこの吹奏楽を、うん、お二人とも、ね、中学生から始められたということ で、
うん、そうですね、
中学高校の、ね、うん、6年間取り組んでこられた音楽、うん、吹奏楽、ね、楽器との生活がね、うん、最後の1年がこういったこの形といいますか、うん、こういった場面に、ね、うん、出会われたというもの、やはり これからの人生、
はいはい、
なかなか貴重な経験というか、うん、岐路だったのかななんていうふうにも思いますけれども、
そうですそうです、う
で、うん、そこでと真面目に取り組んでいらっしゃった方々だからこそ、
う
ん、
そうです、
今日聞かせていただいたような、う
ん、だからそれまでの活動がね、うん、なんかね、うん、幽霊部員みたいな形でね、はい、来たり来へんかったりね、うん、そんな形でおざなりな取り組みやったら、
はい、
今回こういう形にはなってませんよ。
そうですよね、うん、
今回だから自分ら の、 最後ピリオドを打つその形をなんとか実現させたいという、
ね、う
ん、
そ、 うね、
そういう気持ちがこの20分間に凝縮されとった、
本当に演奏に現れてたと思います。
うう、うん、だからそれまでのそれまでちゃんとやっとったからこういうことができる、はい、ということを私は言いたいですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、本当に素敵な演奏を、ね、聞かせていただきました、うん、
ありがとうございました。
さて、はい、吹奏楽を止めるな、
はい、
SNS でメッセージを大募集しております、
はいはいはい、
ハッシュタグ吹奏楽を止めるなでですね、うん、メッセージを SNS、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターなどでですね、
はい、
投稿していただきますと、うん、こちらの方メッセージ、
はい、
読ませていただきますので、
はいはい、
ぜひともハッシュタグ吹奏楽を止めるな、
はい、
ということでメッセージ大募集です、はい、そして、フェイスブックのね、吹奏楽を止めるなのページもかなり、はい、
ね、かなり
多くなってまいりました。
300何十人だいぶ増えてきましたね、
はい、340何人だったかな、ですね、340人は超えてますね、
はいはい、348になったかな、
そうですね、うん、そうですね、はいはい、お一人また昨日も増えていただきましたけれども、この時期だから、
はい、
こそ止めてはいけない、
うん、はい、
と思いますのでね、うん、たくさんの方のハッシュタグ吹奏楽を止めるなでのメッセージお待ちしております。
はい、はい、
で田中先生、
はい、
そろそろこの番組もおしまいの時間が近づいてまいりました。
はいはいはい、
それでは次回の
次回、
海の京都吹奏楽フェスタ、
うん、
ハッシュタグ吹奏楽を止めるな、
はい、
もお楽しみにしていただきたいと思います。お楽しみに、はい、本日のお相手は
田中裕之と
ムジカマキーナでした。それではまた、
さよなら。